QIC。
まあ、年末ですし、やはりね、皆さんにこう賑やかに、情報をお伝えしたいなということで、防災災害減災の話をしていこうと思います。まずこちらのお便り、東京都目黒区からいただきました。44歳主婦兼挿絵屋、ラジオネームヤクルト10本一気飲み。
ありがとうございます。
ヤクルトちょっと飲みたいですね。ちょっと腹お腹の調子が良くない。誰かヤクルト1000を買ってくれへん。現実味帯びる南海トラフ巨大地震、そして富士山噴火の懸念。これ京都大学名誉教授の鎌田博樹先生が書いた、そういうネット記事を読みました。要点をまとめてみました。榎木田研究員の解説をお願いしますということでいただきました。1,2,3,4つ要点をまとめていただきました。読んでいきましょうか。まず想定される、まあ、次に来る南海トラフの巨大地震はマグニチュード 9.1 という巨大なものであり、地震と津波だけでなく日本列島の火山の噴火を誘発する可能性があると。大地震だけではない、津波だけではない、火山も噴火する、そういう可能性があるという指摘です。続いて2011年3月に起きたマグニチュード 9.0 の、東日本大震災の後、日本にある111個の活火山のうち20個が噴火スタンバイ状態になっている。具体的には浅間山、草津白根山、箱根山、阿蘇山、富士山などで、巨大地震の直後からマグマだまり周辺の地震が増えていると、うん、続いて1703年の元禄関東地震、この時の地震の大きさは、マグニチュード8.2 とされております。その35日後に富士山が鳴動を始めた。でその4年後の1707年に、宝永地震、これはマグニチュード9クラスと言われておりますね、が発生。でさらにこの宝永地震の49日後に、富士山は南東の斜面からマグマを噴出し江戸の町に大量の火山灰を降らせたということになって、これ宝永噴火、その時にできた火口、そしてその火口級のことを宝永山と呼んでおります。まあこれは歴史上最大級の噴火であったと。で大量の火山灰が2週間以上も噴出しまして、横浜では10センチ、江戸で5センチも降り積もったという記録が残っております。でまあこれはその宝永火山、宝永噴火では地震の被害の復旧で暴殺されている最中に、まあ噴火が追い打ちをかけたと。で、この宝永噴火の前に富士山は1511年に噴火しておりまして、まあその200年後ってことですね。で、200年後に噴火した。まあ、現在この宝永の噴火の後、300年経ってるんですけど、まあその300年の間には噴火は起きてないわけですね。だから300年沈黙していると、いるということで、単純計算すれば富士山の地下では宝永噴火の5割増しという大量のマグマを溜め込んでいるということになる。で、今、富士山が大噴火すれば、ハイテクの、まあ、ハイテクで、まあ、いろいろと、まあ、縛られている首都圏では、江戸時代とは比べられないほどの被害が出る。政府は2004年に被害総額を最大2兆5000億円と発表したが、その数字は過小評価であると見る火山学者は少なくないと。まあ、そういった、まあ、要点まとめていただいております。で、まあ、もちろん、この、鎌田先生の、お説にはですね、異論、反論が出てくる人がたくさんいらっしゃいまして、例えば、この、鎌田先生がおっしゃってる、私もこの間、二月ほど前ですか？二月経たないか？あ、でも10月だったっけな？ 10 月の終わりぐらいだったと思いますけれど、鎌田先生の講演を、直で聞きに、行きました。で、話を聞きました。で、その時に自信満々でおっしゃってますね。次に、この南海トラフ地震が来るのは、2035年。 プラスマイナス5年と言っておられました。ということは2030年から2040年の間に必ず来るというふうに、まあ、鎌田先生は、まあ、おっしゃっているという、そこに対して他の地震学者とか火山学者と、そんな絞り込んでいいのか、わかんねえべさ、それは、っていう。まあ、それも、そうだろうと。まあ、で、私はまあ、どっちを取るのかっていうと、どっちも取らないです。ただ、2035年、プラスマイナス5年っていうのが、まあ、話半分で聞いといていいなと思ってます。で、ただし、そのうち来るっていうことが、まあ、これは確実に来るでしょうから、それは今日来るのかもしれないし、2030年かもしれないし、2040年かもしれないと。いずれ来るよと。過去じゃなくて、これからの未来、必ず来るんだよっていうふうに思ってるっていうことで、だから、この鎌田先生の言ってる2035年、プラスマイナス5年っていうのは、まあ、ちょっとどうかなとは思いますけれど、まあ、警鐘を鳴らすために、あえて、そういう、まあ、打ち上げ花火を打ち上げてるんだろうな、というふうに、まあ、私は理解しております。富士山が噴火するという、こういう話が出ておりますけれど、なんか、どういう思いを持ちますか？
どういう思い?
だって、大変ですよ。富士山噴火して東京の首都機能が失われるとかなったら、大変な、経済的被害。人的被害はそれほどないと私思うんですよね。例えば溶岩流が流れてきたとしても、逃げようという逃げられますしね。で、その富士山に登ってる人たちは危ないだろうけど、その遠くにいる人たちのところまではそうそう影響はすぐには来ないということがあるんで、その、あとはその何でしょうね、都市生活のその基盤が得られるってことですよね。例えば鉄道網であるとか通信網であるとか、そういったものがズタズタになるという、で飛行機も飛べなくなるという、そういう日常生活の部分で支障をきたす、もう大規模に支障をきたす、そういうことになっていくと思うんですけど、そういうなんかこうイメージとかって、なんかこう何でしょうね、想像とかしたことありますか？阿蘇山が噴火したらっていうことは想像したことないですか？
阿蘇山はありますけど、富士山はないです。
ぶっちゃけ阿蘇がっていう時に、阿蘇がどうこうって時に、あなた別に危機感は持ってないでしょ？
そうですね。だって経験したわけじゃないので、どういうふうになるのかがわからない。
例えばほら、阿蘇山が噴火しましたっていうのはしょっちゅうニュースであるわけじゃない。ドカーンって噴火しましたって、火山灰が向こう向くと、はい、でかといってそれがほら熊本市に直接影響があるってことはめったにないじゃないですか。
はい。
まあだから、まあそういう感覚なんでしょうけれど、その、まあ、これが、東京でも起きるわけですよ。そういうふうなことで、実際に影響は確実に起きるわけですよね。なので、まあともかく、この、巨大地震の後に噴火が誘発されるっていうのは、僕はこれ事実だと思ってます。というのは、そのマグマだまりという、そのマグマっていうのは、まあ、いわゆる岩が溶けたもの、溶岩っていうもののイメージでしょうけれど、それだけではなくて、そこにガスや水やいろんなものがものすごい高圧で溶け込んでるんですよね。で、いわば、その、なんでしょうね、炭酸水のようなもので、で、それをその地震で、そのボトルを揺すぶって、で、それでそこに何かこう、亀裂が生じて、まあ、亀裂ってことは何かっていうと、その、サイダー瓶ならサイダー瓶、炭酸水の瓶なら何でもいいんですけど、その、どっかのその蓋をちょっと緩めたっていう状況です。そうすると、一気にその中に含まれているガスが発泡して、そして、その、例えばシャンパンなんかそうですけど、シュポーンといったらこういっぱい吹き出してくる。あるいはビール瓶なんかでも、その野球のその優勝チームのビールがけでよろしく、瓶を揺すぶって、そして、ビールをこう吹き出させる。で、それと同じようなことが、その、地下で起きるわけですよね。そしてそれがまあ噴火ということになるので、まあ、必ず影響を起きますよね。だからまあ、僕はこれはそうだろうというふうに思ってますし、これは、なので、鎌田さんの言ってる部分はもうまあ、まあ8割ぐらいそうだろうというふうに思ってます。そして、こちらの便り。宮崎県宮崎市、48歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン。
ありがとうございます。
2004年12月26日に発生したマグニチュード 9.1 の巨大地震、スマトラ島沖地震から20年。その際発生した大津波によって22万5千人もの尊い命が奪われました。で、その後、東日本大震災がありましたので、スマトラ大津波の記憶は薄れがちです。いつか来るであろう南海トラフ大津波も含めて、私たちはせめて心の備えぐらいはしておきたいものですね、ということでいただきました。例えばこれ記事がついておるんですけれど、これナショナルジオグラフィックが書いたやつですね。犠牲者22万人超、史上最悪のインド洋大津波から20年、今も残る深い傷と私たちが学んだことというものですね。インドネシアのスマトラ島はインドプレートとビルママイクロプレートの境界付近に位置していると。現地時間の2004年12月26日午前7時58分、海底でプレートが大きく破壊されてマグニチュード 9.1 の巨大地震が発生した。この地震で放出されたエネルギーは広島型原爆の2万3000発分。広島型原爆の2万3000発分です。想像がつきません。非常に大きく、数百年の間に徐々に蓄積されてきたそのエネルギーだったと考えられる。で、この地震により地球の北極の位置が 2.5 センチメートルずれ、1日の長さは約 2.68 マイクロ秒短くなりました。意味わかります？これ。
いや、わからない。
だからその巨大な地震が起きたおかげで地球のその回転に影響が出たんですよ。で、その地球がものすごい力で揺さぶられたもんだから、その地球の自転のスピードが変わっちゃって、一日の長さが短くなったりとか、北極の位置が 2.5 センチずれたということです。で、午前8時過ぎ、インドネシアのアチェ州では、家や建物から飛び出してきた人々が、地震の被害状況を確認していたと。そして彼らはもう一つの災害が自分たちに向かってくるのを見た。地震発生から20分後、最高で50メートルを超える津波が海岸に押し寄せ、木々をなぎ倒し、道路を急流に変え、人々をさらっていった。その後、数時間にわたっていくつもの巨大津波が時速800キロメートル、いいですか、時速800キロメートルの猛スピードでインド洋を駆け抜けたと。ジェット機の巡航速度並みの速さ。津波というのはですね、海が深ければ深いほどスピードが上がります。で、海のあの深さがだんだんその岸に近づいて浅くなってくるとスピードは下がります。ただし波の高さが高くなっていきます。そういう性質があります。で、このジェット機並みのスピードでやってきたこの津波は、地震発生から2時間後にはタイ、スリランカ、インドなどに到達し、さらに数時間後にはアフリカの一部の海岸にも到達したと。で、史上最多の死者を出したこの津波では、インドネシア、スリランカ、インド、タイなどで22万5千人以上が命を落としております。もちろん日本人もかなりの数が死んでおります。相当亡くなっているのは、例えば、ドイツ人ですとかスウェーデン人が多いですね。いわゆるバカンスで、この、まあ南の暖かい海を楽しもうという、まあ富裕層の方なんでしょうけれど、そういった方がたくさん訪れていて、で、まあ当然ビーチで、その、まあ海水浴を楽しんでいたところに、この津波がやってきたっていうことですね。で、ピンとこなかった。たんでしょうね。で、まあ、逃げ遅れた方が多数いたということですね。そしてまあ逃げようにも、そんだけあの高い頑丈な建物ってのはやっぱそんなになかったんで、まあ当時の映像もまあ2004年ですから、かなりあの、VTR というかビデオカメラを持ってる人たちそこそこいたんで、その様々な映像が残されていますけども、もう相当な、もうすごい凄まじい津波ですよ。で、その後の、 まあ、海岸のところでその、まあ、なんていうんですかね、そのいわゆる入り江みたいな湾みたいなところ、そこにもう無数の人々の泣き殻が浮かんで波間に漂ってる写真なんかもう、まあ、通常のメディアでは出てきませんけど、ネットでそういうのを掘り起こすともうかなりあるんですけど、もう本当に目を覆わんばかりの惨状でありまして、でおそらくそれに近いことがその東北でも起きたんだろうなってことを、まあ、想像をするにまあ固くないんですけれど、本当に恐ろしいものだなというふうにもうこの2004年のこのスマトラ大津波の時に思いました。そしてそれがまさか日本でそれに近いような状況がまあ来るのか、2011年いわゆる5年後にということで、やっぱり人間のその、まあ、想像力なんてものははるかに超えたことが起きるんだなということを思ったりもしております。なのでいつ来るか分かんないよっていうことを、皆様にお伝えして、皆さんには明るいお正月を迎えていただきたい、まあ一級早春じゃありませんけれど、正月じゃないや門松はメイドの旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなしと言ったと言われておりますけど、本当かどうか知りませんが、まあともかくこの年が改まります、2024年から2025年、明るいことそうでないこといろんなことがあったと思いますけれど、そうでない中で一つ刻んでいただきたいことがあるんですけど、生き残っていただきたい、生き残るんだという意思をぜひ2025年を死なないぞっていうふうに思っていただきたい、死なずに2026年まで生きてやるぞっていう、それをぜひ皆さんにお誓いいただきたいと思うんですね。でもちろんそれはいや保証できません、病気で死ぬかもしれません、事故で死ぬかもしれません、何で死ぬかもしれません、とはさそうでしょうけれど、少なくともこの津波とか噴火とかで、まあ噴火も、まあ、そう、山に登ってってそこでドカンってきたらどうしようもない部分ありますが、まあ、ともかく日常生活をしている中で、そのグラグラっと来て津波が襲ってきました。その時に何が何でも生き延びるぞっていうことを、ぜひぜひね、この元日に、向かい合いに元日と言わず、今この瞬間でいいんですけど、思っていただきたいなと思います。キラウエイコさんは、まあ、津波が来ても生き残るんですけど、どうでしょうか。
何がどうですかですか。生き残りませんよ。
いや、波を押し返すじゃないですか、なんか。
いや、押し返しませんよ。
うーやーたーかなんか言って、ぐわーって波がこう押し返されるという。
人間です。
もうまるでモーセの十戒のようなですね、こうね、すごい。
流されて終わりです。
ね、ああ、そうですか。というね、ことでございまして。まあ熊本も、今、危険度が高まってますから、ご注意くださいね。笑いながら言っちゃいけないけど、何やら雲仙の下にそのマグマだまりとかがありまして、あと断層もあるんですけど、あそこでちょっと大きな地震が起きる可能性がちょっと今指摘されとるんですよ。でそれによってまたぞろその山崩れが起きるんではないかっていう危惧があります。でその今が平成新山と名付けられました、溶岩ドーム、あれが一気に崩壊して崩れる可能性が、まあ、言われてるんですよね。それがそのまんま大量の岩塊、岩の塊が流れ下って、それが有明海にザバーンとそれがこう、ものすごい質量でやってきた時に発生するものは津波なんですけど、この津波はどこに行くかというと、対岸の熊本県です。なので、まあ、あなたがこう、例えば、河内町あたりで、なんか、スザンヌの、カフェかに行こうかなんかっていう話になった時に、そこでこう、残部と来る可能性はもう否定できないわけですよ。そういう情報があったら、もう、速やかに、高台に逃げるとかっていうことをぜひ、頭の中に入れといていただきたいと思いますけど、スザンヌのカフェに行かれますか？
いや、いいです。遠慮します。
見に行ってみようとは思わないの？
全く。
あ、そう。旅館なんでしょ、はい、あそこ。だって前旅館だったもんね、あそこね、河内の。
そうなんですか？
うん。だから、その旅館がいつの間にか潰れてて、それを買い取ったんでしょ、あの人。で、そこをなんかカフェとかなんとかにするんでしょ？ なかなか、うん、なかなか事業家になってきましたね、あの人。で、なんだっけ、あの。
いや、でも街中でカフェやってなくなってますよ。
あ、そうなの？いや、はい、よく知らない。あの、おっかさんの店なんだっけ？キャサリンズバーだっけ？
キャサリンズバーですか？
キャサリンズバーもなんかそこに出店出すらしいよ、なんか。
ああ、
そうええ。ということで、ぜひ、あの、熊本の方は、あの、お楽しみください。何の関係もありませんけど。ということで、何としても皆さん生き延びましょう。ということで、一旦 CM に行きまして、この後は、またその熊本を引き合いに出しながら、ちょっと日本全体を俯瞰して見てみたいと思っております。一旦 CM です。
究極のエコロジーを追求した未来志向のフォルム、新たに開発した高性能水素電池と3次元インバーターが可能にした優れた静粛性、かつてないラグジュアリーな走りを実感してほしい。待望の復活、新型ケーニヒスティーガー。
静寂の中にいると走っていることをつい忘れてしまう。
新型ケーニヒスティーガー、今度の土日はお近くのナチスショールームまたはエレファント販売店へ。
世界のファッション、タマキン。